小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。今日は1ヶ月検診山口県での対応と題して、金子小児科院長金子純子さんにお話しいただきます。
本日は1ヶ月児検診に関して山口県での実践をもとにお話をさせていただきます。令和5年度の補正予算分における母子保健医療対策総合支援事業において、出生後から就学前までの切れ目のない健康審査の実施体制を目的として1ヶ月児および5歳児の健康審査支援事業が新たに始まりました。1ヶ月児検診の目的は疾病や異常の早期発見と養育環境の評価をすることです。実際に検診を行うのは十分な経験があり、新生児や乳児の保健医療に習熟した医師とされています。留意事項として、切れ目のない伴走型の相談支援事業の効果的な実施、虐待の予防と早期発見、子ども家庭センターなどの関係機関と連携し、支援体制の整備を行うこととされています。ここからは山口県の1ヶ月児検診についてお話しします。山口県では1ヶ月児検診は県内すべての市と町で公費化・公益化されています。1985年、まずはじめに旧小郡町で公費検診が始まりました。続いて1995年に宇部市で、それから約15年かけ、2010年には全県で公費検診が導入されました。検診は病院または診療所で小児科医が実施する個別検診です。産科に赴くことは原則としてありません。委託料は初診料に相当する額ということで、現在は5990円と県内で統一の金額です。また、県外で実施した場合にも、委託契約または償還払いで保護者の負担はありません。山口県の1ヶ月児検診の受診率はいずれの市町でも 95% を超えています。実は私自身は小児科で1ヶ月児検診を行うことは全国共通で当たり前のことだと思っていました。ある時、かつて新生児医療に携わっていた先生方とお話をする中で、山口県以外はそうでないということを知り、大変驚いたことを覚えています。山口県では素晴らしい先輩方のおかげで、小児科医による1ヶ月児検診が早くから普及してきました。また、山口県以外では実施されていないという全国の状況を知ったことを契機に、山口県小児科医会では、検診の質の向上と標準化に向けた取り組みを始めました。まず、1ヶ月検診ガイドブックを制作しました。検診の実際の主義や、事後の対応、検診で見つかる疾患、保護者からよく聞かれる質問とその回答などの内容になっています。2012年に初版、2017年に改訂版を発刊、現在はさらなる改訂に向け作業を行っているところです。さらに、産後うつ病スクリーニングの導入を推進してきました。現在、県内の1ヶ月児検診を行っている小児科の約半数がスクリーニングを実施しています。また、1ヶ月児検診についての各種研修会を開催しました。2012年には、ビタミン K2 の3ヶ月投与法を県産婦人科医会と連携し、全県で導入しました。さらに、小児科医による生後2週間児検診を岩国市、宇部市の2市で導入しています。小児科医による検診の大きなメリットは、児の病的な症状や兆候に基づいて器質的疾患の診断をし、早期介入や適切な治療を行えることにあります。2021年に山口県小児科医会が実施したアンケート調査では、小児科医の約3割が1ヶ月児検診の機会に 産科で指摘されていなかった先天性心疾患を新たに診断した経験があると回答しています。その他、白血病、水頭症、白内障、21トリソミー、胆道閉鎖症などの重篤な疾患を検診の機会に新たに診断したとの回答が得られました。特に胆道閉鎖症については、2018年までの調査で初診時の平均日齢が 46.7 日であり、初診の時点で下肢手術の適用時期を超える時が未だに多いことが指摘されています。現状行われている1ヶ月次検診での見落としをいかに防ぐかが課題です。緊急性のある重篤な疾患以外にも早期治療や早期介入が必要な疾患や病態があります。無機癖は発育性股関節脱臼や位置的頭蓋変形症の原因になります。磁界変形の介入も早期であれば正常に近い状態になります。サイヘルニアの圧迫は、サイの皮膚がはみ出る余剰皮膚の予防として有効です。乳児血管腫や毛細血管奇形などの診断と治療の時期を適切に判断することも必要です。SIDS を予防するための寝かせ方や禁煙の必要性、メディアとの付き合い方についての啓発、ワクチンの接種スケジュールの提案、ビタミン K とビタミン D の補充、離乳食の指導など、専門性の高い介入も求められています。小児科医による検診が産科の検診と大きく異なる点は、1ヶ月以降の子どもの成長や発達、そして家族支援の視点を大切にしていることです。子どもの育ちの土台を作るのは安定した養育環境と、それを基盤に形成される安定したアタッチメント、愛着です。1ヶ月次検診の最大の意義は、早期介入により子どもの養育環境を整備することにあります。特に重要なのが、健康を決定する社会的要因、SDH です。子どもに最も影響する SDH、社会的要因は、保護者、家庭です。保護者の心身の健康状態や家庭の経済状況、居住環境、生活習慣など、子どもを取り巻く環境に着目し評価する、そして虐待や不適切な育児、マルトリートメントにつながるリスク要因に留意し、リスクの低減につながる介入を行うことが重要になります。小児科医による1ヶ月次検診のさらなるメリットは、子ども・子育てに関する様々な悩みや疑問に答えることで、保護者の不安を解消できることです。産科を退院した後、保護者、特に母親は、ケアの行き届いた環境から一転、孤独な子育て環境に置かれます。おっぱいが足りているか、赤ちゃんが泣いてる理由がわからない、失神が気になる、など、生後1ヶ月を迎えるまでの母親の気持ちは不安定であり、ちょっとした心配事の一つ一つがメンタル不調の要因となります。1990年代後半から始まった産後うつ病に対する早期介入により、産後うつ病は母親だけでなく、子ども自身のメンタルヘルス、気質や感情や行動アタッチメントなどにも大きな影響を与えることが確認されています。最近の報告では、産後うつ病の有病率は、産後1ヶ月の時点で 14.3%、産後12ヶ月で 11.5% と、長期にわたり高い水準で推移することが明らかになっています。また、新型コロナウイルス流行の影響で、産後うつ病の有病率は増加傾向とも言われています。当院で1ヶ月次検診を受けた保護者を対象にアンケート調査を行ったところ、検診を受けて安心した、気持ちが楽になったという回答が圧倒的に多くを占めました。1ヶ月次検診の期間までが不安で長く感じたとの回答もありました。医師側からの意見として、エジンバラ産後うつ病質問票によるスクリーニングをやってみたら、お母さんとの会話が弾むようになったという声も聞かれるようになりました。辛い心情を涙ながらに訴えた後で、今日は来てよかったですと笑顔で帰っていく母親も少なくありません。 たとえその場で解決策を見出せなくても、自分の思いを語るだけで感情が落ち着くということを何度も経験しています。これから1ヶ月試験診に取り組むという先生には、まずはこのような産後うつ病のスクリーニングツールを会話のきっかけとして使ってみることをお勧めします。このように1ヶ月試験診では、周産期からの虐待予防、愛着形成支援、子どもの心身症や発達障害への早期介入など、親子を一体と捉えた息の長い、切れ目のない伴走型支援としての視点が必要であり、1ヶ月試験診はその始まり、スタート地点とも言えます。1ヶ月試験診で異常がないから終わりではないのです。今年度、国による補助事業のスタートを機に、現状としては多くの地域において産科で行われている1ヶ月試験診が、かかりつけ医となる小児科にシフトしていくものと期待していました。しかしながら実際には必ずしもそうではないようです。検診の質の担保は何より重要です。まずは疾患の見落としがないよう、新生児や乳児の医療や保健に習熟し、十分な経験のある小児科医によって行われるべきです。ただ、小児科勤務医が産科医療機関に行って行うという検診も多いと耳にします。そうなると赤ちゃんと保護者は、予防接種が始まる生後2ヶ月以降にならないと、一緒に成長を見守っていくことになるかかりつけの小児科医と出会うことができなくなってしまいます。これでは保護者、特に母親が不安定になりやすい生後2ヶ月までの間、大切な早期介入のタイミングが失われてしまうのです。親子の育ちを切れ目なく支える、多くの職種による厚みのある丁寧な支援、この実効性を高めるためには、生後2ヶ月ではなく、産後のより早期からかかりつけ医となる小児科医が関わることが望まれます。今後、山口県のような小児科での1ヶ月試験診が全国に広がることを期待しています。
1ヶ月検診、山口県での対応と題して、お話は金子小児科院長、金子淳子さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して、卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデイト。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。